エレミヤ書の33章です。でここでさっきもちょっと、コメントがありましたが、このところは獄舎に囚われていたと、牢獄に囚われていたわけです。で、現代のような監獄と違って、こういうようなところは大体においてですね、岩穴をくり抜いたようなところが非常に多いんですね。これは日本ではちょっとそういうのは考えられないんですけども、あのベンハーの映画なんかでもですね、囚われている人っていうのはそういう穴蔵みたいなところで真っ暗なんですね。だから兵の 番人も松明をつけていかないとわからないと、火がほんのずしか入らないと、もう吹き付け止まらないところでですね、夏なんかだったら。でそういうこの日本の近代的な今のような獄舎とは全く違うわけです。まあ、戦前は日本でも非常に暗くて不潔で汚かったんですよね。もう重いように、あの罪人であればですね、その中で、何かも複数の人がいたり、一人の人もトイレも何かもしないかと、もう汚くてですね、ふと見たら足元ウジ虫が上がってきよったとかいうようなことも書いてあるのがありますけども、いや我々には想像もできないようなところだったわけです。ですから古代でありますから、その牢獄に囚われた人の人権なんていうのはおよそ考えられないようなことですね、本来は。そういうことで私たちもこういう古い書物を読むときにはですね、そういう状態がどんなに暗くて汚くて、そういう状況かっていうのを少しでも思い浮かべないことにはですね、字だけ追って言ってもわからないわけですね。でいつ解放されるかわからないわけです。で病気になったらそのまま死んでしまうんですね。でそういう中でですね、神様が言われると、神様に最も忠実に生きたような人がなんでそんなに囚われなければならないのか、どこに神様がおるのかっていう類のことはよく言われるんですね。障害者の子供を持った親はよくそういうことを言う。神様は、私が、障害者の学校いくつか行った時も、大概私はキリスト教を持っていますと、キリスト教ですとか、生徒たちも言ってあるから、教職員から親まで大体みんな知ってるわけですけども、キリスト教っていうのはなんで神様の間と私のこともこないのになったんやというようなことは大概言われることですね。別に障害者じゃなくてもほとんど一般の人が大概言うのはそういうことです。世の中でこれだけいろんなことが悪いこといっぱいあるではないかと、どうして神様がおるのかっていうようなことですね。でそういう表面だけ見ておったらもう決してわからないわけです。ところがこういうふうにですね、獄舎の中の全くの闇の中で神様の語りかけをはっきり受けた人で、確信を得た人、力を得た人、それはもう疑うことはないわけです。ですからそういうことを受けてない人が、そういう表面上のですね、戦争やら災害があるではないかどうのこう言っても、これはもう一個前だってもそういう外側を見てても神様の確信なんかはできないんですね。これはもう本当に信仰を持った人はみんなそうです。外側を見て神様おるなと思って入ってある人はまず誰もいないわけです。でそれならそういう人がですね、奇跡を見たら入るかと、それはそうでもないんですね。例えば弟子たちも3年間も奇跡を見たりイエスを継いどったけれども、最後の時には逃げしまったわけです。そして筆頭の弟子のペテルすらも3回も裏切ったということです。そういうことが分かるようにですね、人間の本当のところは単に奇跡を見たところでも変わらないですね。復活があるんだと言っても信じなかったわけです。十字架で罪をですね担って死ぬとか言ってもそんなことも信じない、奇跡を見たところでですね、あるいは外側のいろんなところを見たところで、だからといって、ね、信じるもんではなくてですね、こういうふうに個人的に神様がその人に語りかけたらですね、周囲がどんなんであっても信じる人は信じる。私は学生運動で周囲が全部あの時無神論者ばっかりですよ。熱心な人たちもマルクス経緯の人、マルクスリズム経緯の人ですね、民政経緯とか、その熱心な人たちはみんな徹底した無神論ですね。マルクスやマルクス・レーニン主義が徹底した無神論だから。でもそんなただ中で私なんかも突然神を信じるようになったわけです。周囲を見てから入ったんでは全然ないんですね。でそういうことがこういうところにも出てるわけです。獄舎のただ中におるのにちゃんと神様が働きかけてくると。だから本当に正しい人がこの理由もなく殺されると、だから神様おらないんではなくてですね、正しい人を殺されるのに何しようがですね、神様おるわけなんですね。でこういう何気ないこともこれは重要なんで、だから書いてあるわけです。獄舎に拘留されている時に主が近づいて語りかけると、 かえってですね、のんびり楽しそうにやってる時には近づいて話しかけないわけなんですね。幸福だ幸福だとか言ってる時にはそのことは、例えばですね、新約聖書でも一つだけ、見ておきますと、使徒言行録でですね、新約聖書の方の246ページをちょっと開いてみますとですね、使徒言行録16章の23、新約聖書の方の246ページですね、新約聖書の246ページ使徒言行録の16章の23、このところ上の段の中ほど過ぎですね、16、23、これはパウロ、キリストの弟子の、最も大いなる働きしたパウロですね、英語でポール、セントポールとか言っていますけども、何度も鞭打ってから二人を牢に投げ込んで監視に厳重に見張るように命じたと。こういうふうにですね、鞭っていうのは先端に金属矢を取り付けたりしてですね、ものすごくこの、ちょっと馬に鞭を当てるのと全然違うんですね。鞭を何十回も打ったらそれで殺されてしまうぐらいです。鞭で打ってから牢に投げ込んで監視に厳重に見張るように命じたと。で、二人を一番奥の牢に入れて足に絹かしまでついていた。でも不思議なことに、そういうふうにですね、鞭で打たれて奥のって真っ暗いようなところへ掘り込まれてですね、電気がないわけですから、松明を燃やしたらそれこそ空気は非常に気体が悪く、ガスでですね、その辺りの大気が悪くなるから、そのまま燃やせないわけです。ですから真っ暗闇のようなところに掘り込まれて、そしてさらに真夜中頃、それだったのにパウロとシラスと、これパウロのと一緒になって、キリストの福音を伝えた人です。賛美を歌って神に祈るというほどのですね、気持ち、心を与えられていたということです。鞭で三段打たれて傷だらけになって取り込まれたらですね、このまま打ったらどうなるかと、そんなことを思ったらもう本当にお先真っ暗ですね。だけどそういうただ中でも、これは神様がその彼らの共にいたから、こういうふうなことが自然にできたわけですね。賛美の歌なんて、そのおよそ本来生まれないところですよね。そういうふうな、打たれて殴られて掘り込まれたら、そうして本当に不思議なことにですね、突然炎なんか響いて牢の土台が開いてた。2000年の歴史の中でキリスト教がですね、すごい迫害をされたのに広がっていったっていうのは、こういうふうな、何か非常に我々にはもう考えられないような不思議なことが起こっていったってことですね。で、実際にローマの強力な迫害を覆してですね、全くの非暴力でその形態を変えていったっていうことは、こういう類のことが本当に起こっていったわけですね。囚われて次々殺されるのに力がない方はそうじゃない、殺されたり迫害されたりいじめられたりするのに、そこに神様の力が働いていったと、そういうことなんですね。そこが一般の人が宗教にイメージしているのと非常に違うところですね。宗教ってほんと苦しいことも何も起こらんのやと、うまいこといくばっかりだというふうになんとなくこう思い込みがちなんですけどね。はい、それじゃ今のは一つの例ですね。で、元のところに帰りますと、でここの場合も合致の時に神様からの言葉が与えられた。で、この聞きませんけど、新約聖書の中には獄中書簡というのもあるわけですね、エペソ書、ピリピ書、コロコ最初と。それは獄中の中でおって、あえてですね、神様が働きかけて、そして、近くにいて御言葉を書いたというわけです。そのことを、まずそういったことをですね、またここで言われたことは、いつもこの神様はですね、創造者であると、万物を創造しているお方なんだということをいつも思い起こせという意味でですね、エレミアに対して語りかける場合でもこういうふうに言われたということです。この点は一般の日本の民族宗教的な神は全然万物の創造者ではないんですね。靖国のように戦死した、どんな人殺しした人でも一人でなんとなく神みたいに礼拝されるという、山でも蛇でも何でもかんでも神様になるといった全く違うところです。万物を作ったお方だというわけです。で、読んだら答えるからと、そしてあなたの知らない隠されたことをつけるのだと言ってですね、こういうふうに本当の真理っていうのはですね、求めて知らされていると。この点大きな違いがですね、 学習したら得られるという知識があるんですね。とか知識と違うわけですね。知識は学習すればするほど、まあ、生まれつきの知能が高い、暗記力が高いほどどんどん入っていくわけですけども、こういう神様とかに関するようなですね、永遠とか復活とか真理とか、こういうことに関することはですね、いくら大学で勉強させたところで全然そういうことは深まったりしないわけです。かえってそういうことを理屈で否定する人が増えるぐらいですね。日本の教育もそうですね、戦前か比べたら、戦前なんて大方高等小学校でもある、大学なんかほとんど行かないのにですね、今日でも半分まで行っても、だから神様を信じるかって全然こんなことはならないわけです、むしろ宗教的な信条っていうのはもうずっと限定してるはずですね、少なくなってる。まあ、そういうふうにここでもですね、神様が隠れたことを告げさせると、そういうふうな真理に関してはですね、普通の一般的な知識や技術や、あるいはスポーツのさまざまなことは、それは長時間訓練して能力があったら身につくということです。でここで言われたことはですね、敵が侵入してくるからですね、少しでも対抗しようと思って都の家屋やユダの王宮まで壊してですね、そうしてそれに、なんかこの壊したものを少しでも防御に使おうということで、わざわざその王宮まで壊したというんです。そんなことまでしてしたけど、都は死体にあふれるようになると、バビロンを攻めてきてですね、実際そういうふうになっていったわけです。で怒りを持って彼らを撃ち殺したっていうのは、これはユダの民をですね、繰り返し神に背いて背いてしたから、このような厳しい罰を与えたというわけです。あらゆる悪教の家にこの都から顔を背けたと。あらゆる悪教っていうのはこのユダの人々ですね。でこういうふうに都は下にあふれるような状態に確かになったのに、なるのに、それでもっていう、このしかしっていうのはとてもそういう意味で不思議なしかしですね。神様は旧約聖書の神様は裁きの神だとかいうふうなことだけしか思わない一般の知識人も多いんですけど、まあ、大学を多い人もほとんどちゃんと読んでないですね。で、毎日新聞に小さな記事で載ってて、麻生首相がどっかで、どこがどっかで演説したと。だから労働は、これは罰なんだと。キリスト教、イスラム教だったら世界の8割ぐらいは言ったんだから、みんなこれは罰と思ったんだと。労働は罰だ、聖書はそう書いてあるとか言うと、というわけなんですけども、キリスト教もそうだと、イスラム教もキリスト教も労働は罰だと言ってるとか言ってですね、アダムが罰を受けて、そのためにそういうふうに苦しみながら働くこと書いてあるとか言ってですね、そういうことをですね、旧約聖書のあるところだけ言って、キリスト教がそうだというのは大間違いも話しいわけですね。働くことは神様からの恵みとしてですね、神の国に聖霊を受ければ喜んで神の国のために働くと、それが新約聖書の労働観なんですよね。それぞれが置かれた立場で、だから旧約聖書の一番最初のところだけ取ってですね、キリスト教もイスラム教も全部そういう労働罰なのだなんていうようなことをですね、そういうような、まあ、本当に本質的に間違ったことを平気で一国の首相が言うというぐらい、まあ、キリスト教や聖書に関してはもう無知だということをさらけ出しているわけですね。ですから、まあ、そういう点でですね、こういったこともそうですね、旧約聖書の神は裁きの神だなんて言ってですね、まあ聖書も読まないで言ってる人がほとんどですね。ここでしかしとありますよね。そのように裁きも厳しく確かに与えるんだけど、この6節ですね、癒しと治癒、まあ、見た言葉ですけども、回復をもたらして、彼らを癒して、誠の平和とありますが、言語ではですね、シャロームとエメスですね、シャロームとエメスです。それから平和と真実を豊かにします。これは外国訳では対応になっているんですね、ピースとトゥルース、真理、真実、この神経託ではちょっと書いてあります。誠のと形容詞にしてありますが、両方名詞なんですね。彼らを癒して真実と平和、シャロームとエメスを与えるというわけです。そしてですね、そういう厳しい事態になった後でその罪からも許すのだと。で、その大きな恵みがですね、非常に大きいものだから、周囲の民、さまざまな民までそれについてですね、非常に驚嘆するほどだと。そのぐらいですね、この 厳しい状態の後でですね、その後どれくらい後かわからないけど、後で与える喜ばしいこの祝福恵みっていうのは非常に大きいと言ってあるわけですね。でもう一度この実節でですね、この場所すなわちお前たちはここは廃墟で人も住まず獣までいないっていうんだから、これはバビロン捕囚、バビロンの軍がやってきてですね、新バビロニア帝国からたくさんの軍がやってきて、そしてエルサレムを破壊して、城壁を破壊して焼いて人々をたくさん殺したと。だから廃墟みたいになったわけです。だからここの実質化のところは実際にバビロン軍が攻めてきて廃墟にされた時の後の状況だと反映していると言われているところですね。その現実はですね、もう廃墟になって人も住めない、獣まで逃げていったと、そういうような絶望的なところにで、ね、再び、声が聞こえるようになると。今は確かに人間も死んだり、あるいはみんな逃げていったり、動物もいないんだけど、やがて喜びの声が聞こえるようになるんだという、その住人もずっとそういうことなんですね。再び、そのような平和な祝福された状況が来ると。で、このエレミアも獄舎にやりながら神の言葉を受けた。でこの国、ユダの国全体もですね、まあ、実質であるように廃墟だと。敵軍が攻めてきて散々にもう希望も何もないと。そういう状態だったらですね、全く希望がないはずですね。大国がやってきて小さな国を押しつぶして、たくさんの人たちを千何百キロも離れたところに連れて行ったと。残されてしてもたくさんも殺されてしまったわけですから、まあ、大概ほどみんな歴史の中では消えていったわけです。そういう大国に踏みつぶされた国々は全部消えていった、民族も根結してなくなっていったわけですから。けどもそういうような中にですね、このように神が語りかけて希望を与えるというのがこの聖書の大きな特徴なんですね。旧約聖書の神は裁きの神であるなんて、そんなことはとても言えないわけです。裁きももちろんはっきりするんだけど、その後で必ずこういうふうに回復をしてくださるのだという、そちらの方がずっと詳しくここではこの章においては書いてあるわけです。この14もみんな大体そういうことですね。その日はダビデのためにというか、ダビデのこの血筋にですね、ダビデの血筋に、ダビデのためって、ダビデはもう過去の人ですね。ダビデは紀元前千年頃の人ですから、だからある訳ではデイビッドラインとしてありますね。いや、ダビデの家は血筋、ダビデの血筋にその正義の和解だ。でこれは最終的にはキリストになるわけですね。ダビデのその子孫として、その延長上にですね、ダビデの本当の王権の回復で、霊的な王としてのキリストがさ、この何百年か後に、500年以上も後に出てきたわけです。そしてその日には、ユダの人々もそれを受け入れると本当に救いが来るということで、だからこの都の名、名は本質を表すわけですけども、主は我らの救いというようになるっていうわけです。まあ、このことですね、その町が、町そのものが主は我らの救いだと、そういうふうに言われる、そのぐらいですね、まあ豊かな救いで溢れるようになるというわけです。そのように、これが非常に今度は確実だっていうことをですね、この二次節からもそうです。昼と結んだ契約、夜と結んだ契約を破棄することは絶対できないようにと。昼と契約っていうのは要するに、昼間がきちっと来て夜もきちっと来ると、この太陽の運行、地球のあれですね、自転、地球の自転によって昼が夜が来ると、まあ、季節が巡ってくると、公転によってですね、そういうようなことを妨げることはできないぐらい、この契約が破棄されないということです。神と人々の契約は絶対にこの変わらないと。この救いの契約、救いの約束は変わることはないということも、こんなふうに言ってるんですね。 人々の普通の考え方はこの23節であるように、この民は主は自分が選んだ2つの種族、北部のイスラエルと南部のユダ、それを見放されたと、もう国も粉々バラバラになってしまったではないかと、というんだけれどもですね、確実にというわけですね、昼と夜と結んだ契約、この夜と昼のがきちっと巡ってくる、その自然の法則が絶対動かないように必ず回復をするということです。で、こういうふうにこのエレミア書っていうのはですね、このいろいろ地名とかいろいろ出てきて非常に分かりにくいところもありますけど、言おうとしていることはですね、滅び、実際にユダの国は滅んでしまうわけですね。で、滅びのただ中でエレミアとしては特別に使わされて、そうしてその厳しい騒ぎの後に必ず救いがあると、どんなことがあっても救いがあるんだと、神様は再び豊かにしてくださるということを繰り返し繰り返し言っているということなんですね。で、こういうことは私たちもですね、この強力な希望っていうものを、だからエレミア書は言ってるわけです。どんなことがあってもその神様が捨てることはないというですね。で、この世の人間と大違いですね。人間はですね、救うと言ったってですね、それもすぐに約束を保護にするわけです。医者だって治りますと言ったってそれは治らない、そういうことにこれでもある、そういう意味で本当に人間とか組織、人間の集まった組織とかですね、一国の首相であると誰であろうと子供であろうとですね、本当に人間は頼りないんですね。だから人間しかいないと思ったこの世は本当にもう、まあ、何を信じていいかわからない、信じるものがないはずですけど、私たちにとってはですね、こういうふうにどんなことがあっても見捨てない神様がおられると、たとえ私たちが罰で裁かれてもですね、ひどい目にあったとしても、それも一つは罰かもしれないんですけども、そこから立ち直ったらもう必ずこのように救ってくださると、そのことをですね、繰り返し一つの国の歴史を通して言おうとしているということですね。だから裁きや罰や苦しいだけで終わるんじゃなくて、それとともに絶えずこのように、希望があると。で、我々も大きな事故や病気や苦しみやいろんな問題も一つは罰であるということは言えるわけですよね。いろんな罪を犯しているわけなので、罰であるけれども必ず大きな回復があるということ、そういうふうに私たちの日頃の生活に当てはめて受け取ることができるというわけです。で、こういう非常にこの裁きということと救いということは隣り合わせているというのは、繰り返しで出すけど、十字架で貼り付けにされた盗賊ですよね。非常に自分たちのひどいことやったからこの貼り付けになるのは当然だと、だけどこの方は何も悪いことしてないって、一緒に貼り付けになるときに一人の重い罪人がそういうふうに告白したっていうんですけど、そうしたらまあキリストが、今日あなたはパラダイスにいるのだって言われたと。だからあの人もですね、非常に悪いことをしたから貼り付けにされるほど悪いことをしたみたいだから殺された、裁きを受けたけれども、それと同時に救いを受けたというわけなんです。そういう裁きのただ中で、あるいは闇のただ中で、不思議とこの神様は救いを用意してくださるということですね、思うわけです。はい、それでは今日のところはそこまでにしておきます。